腕を伸ばし、大いなる審判によってあなたたちをあがなう。そして私はあなたたちを私の民とし、私はあなたたちの神となる。四谷新生幼稚園の園長としての、まあ、仕事の一つですが、先生たちの聖書研究をリードするというのがあるんですね。幼稚園は全体としてはキリスト教保育連盟というところが決めている、毎年の主題とか月ごとの主題というのがあるんですけども、まあ、それをカリキュラムとして使っていますが、それ以外にも園独自の聖書のカリキュラムがあって、特に春先からね、1学期の間は創世記を学んでいるんですね。ですから、子どもたちの合同礼拝の時に漱石の中から、例えば天地創造とかノアの箱舟とかバベルの塔とか、そういうよく知られた物語を子どもたちに語って聞かせる、そういうことをしていました。幼稚園に来て、幼稚園の先生たちとその聖書のね、漱石を読む、それに取り組んでいくわけですが、改めてね、その、聖書研究の中で思ったことが、こう一つあってね、それは、神様が人間に与えられた戒め、まあ、ユダヤ教というのは戒めの宝庫みたいにね、本当にたくさん戒めがあるんだけれども、でも、創世記を読んでいくとですね、神様が人間に与える戒めというのは一つしかないんじゃないかと、そう思えてきたんですね。で、それは何なのかというと、まあ、2章18節にこういう言葉があるんですよ。人が一人でいるのは良くないっていうね。人間は作られたその一番最初から一人でいることを良くないことだと定められている。つまり人間は他者と一緒に生きるようにと一番最初から定められている。どうもね、そういうことなんだなと思ったんですね。で、創世記のこの箇所っていうのは、異種から異者が作られる、男から女が作られるという物語になっていて、その枠組みの中で語られているんだけど、だから、このことは結婚式などでも取り上げられて、夫婦というのはお互いにこう、ベターハーフなのだと。あばら骨から取られたんだからねっていうような、まあ、その根拠と言いますかね、話の種に使われたりするんですが、でもね、人が一人でいるのは良くないという戒めというのは、必ずしも婚姻関係にのみ当てはまる限定的な戒めであると読むよりは、人間が社会性を帯びて生きざるを得ないという、ある種人間の根源的なありようを神様が規定しているんだと、そういうふうに読むことができるんじゃないかなと私は思っているんですよ。だってね、人が一人でいるのは良くないって言って、その後じゃあ神様何したかっていうと、いきなり一種から医者を作ったりしないんですよ。すでにいる動物たちをアダムの前に連れてくるんでしょ。ただまあその一つ一つをまあとても愛したわけですよね。可愛がったわけです。だから名前をつけるわけでしょ。名前をつけるとそれが生き物の名前となりましたっていう、そういう物語ですよね。で、すべての生き物に名前をつけたんだけど、やっぱり自分と支え合い、助け合う存在は動物の中にはいなかった。そこで神は人間から人間を作る。つまり人間には人間が必要だっていうことを神様がそこで実施したっていうことですよね。だからまあ作られたのは男とから女だったのかもしれないけども、だからこれは男女の話なのではなく、人間というのは人と人との間で生きざるを得ないんだっていう、そういう宿命のことをきっと説いているんじゃないか。それは神の御心なのだっていうことを示したんじゃないのか。 そしてその神の御心っていうことを分かりやすく我々に教えてくれようとしたのがイエスですよね。で、様々な例え話でそのことを私たちに示してくださったわけですよ。で、その中でね、律法学者とイエスとの間にこう、やっぱり論争が起きるわけですね。神理解をめぐって違いがあるからね。で、その律法学者の一人が、一番大事な戒めっていうのは何だって聞くわけですよ、イエスにね。だって、ユダヤ教の律法を教えてる人間ですから、もう戒めの中でしか生活してないような、山ほど戒めがある中で生活している彼が、いっぱいある戒めの中で一番大事なものは何ですかってイエスに聞くっていう。そういう場面ですよ。これ福音書、いろんな福音書に書かれてますよね。でまあ例として、マルコの福音書を読むと、12章にこういう文章がありますね。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け。私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。イエスが答えたわけですね。第一はこれです。第二はこれですって言うから、一番目、二番目っていう、こう、序列がある戒めのように聞こえるんだけど、でもこれは実は、序列とか順番付け、優劣っていうことが付けられない。こう、不可分な。こう、ぴったりくっついていて、分けられない。切り離せない。二つで一つの戒め。同じウェイトがあるっていうことでしょうよね。神を愛し、隣人を愛するっていうことは、もう、一枚のコインの表裏みたいなもんで、こう、ひっぺがせないんですよ。同じことですよって、イエスはきっと言おうとしたんですね。神を愛し、隣人を愛するっていうことが人間にとって一番大事なことであるっていうのは、それは先ほど言いましたように、神がアダムを作った時に人が一人でいるのは良くないっておっしゃった。そのことですよ。まさにそのことを言い表しているんだと、私は思うんですね。私たちは人と人とが一緒に暮らすということが、まあ、神様の求められる根源的な私たちへの宿題。そう、宿題ですから厄介なんですよ。簡単なことではないですよね。もうめちゃくちゃこうハードルが低いんじゃなくてめちゃくちゃハードルが高いですよ。人と人とが一緒に生きていくっていうのはね、厄介なことです。でもその状況の中で、しかし、やっぱりそのことに支えられてるんですよ。どんなに厄介であっても、やっぱり人間は一人では、やっぱり人間として十分じゃないんだと思うんですね。厄介な中であっても、その中に支えられて暮らしていく。そしてそういう生き方が大事なのだということを、次の世代につないでいく。それが使命。生まれる前から、人間のスタートの時から、それは定められている。そういうことなんだと思いますね。で、モーセ、今日読みましたが、このモーセという人物も、その私たち全てが生まれながらに持っているこの使命、人と人とが暮らす、人が一人でいては良くないっていう、その使命をものすごくこう極端な形で課せられた、その意味で極めて敬意で特異な人物だったんだろうなと思いますよ。その出世にまつわることは今日ヘブライ人への手紙に書かれてあった。そういう状況で彼は生まれてくるわけでしょ。そして、ファラオの王女の、まあ、養子なんだけど、実子として育てられて、その出自は隠されていくわけでしょ。でも、ある時自分がヘブライ人なんだということに彼は自覚をして、そしてエジプト人が自分の同胞であるイスラエルをこき使っている場面を見てね、 ついそのエジプト人を殴り殺してしまうわけですよね。そして彼はそのことがバレては大変だから逃げちゃうっていうね。彼自身が破れを持っていて、痛みを持っていて、そして傷ついているわけですよね。で、その傷を忘れるためだけに生涯を送っていたわけです。ね、アレノに逃げていって、そしてそこで、まあ、新しい人間として、過去を忘れた人間として生き直そうとしたわけでしょ。で、そのことに、まあ、平和と安心を見出して暮らしていたわけですよね。ところが、羊を追っていったら燃える芝の不思議な現象に出会ってしまうっていうね。そしてそこで神の証明を受けるわけでしょ。自分の痛みから逃れるために、それだけに、そしてその傷を忘れるためだけに生きていた、そこに神がわざわざ現れて彼を召し出してくる。しかも委ねられた務めは、彼の力では到底及ばないような、まあ、果てしなく遠い彼方を目指していた。だってエジプトからイスラエルの民を全部連れて逃げろと、そして私を拝むためにシナイ山まで行きなさいっていう、そういう命令でしょ。で、彼はそれをしかし受け入れるわけですね。紆余曲折ありながらですよ。何回も断りながらでも受け入れていくわけでしょ。で、それどうですかね。もう神様に言い負けたっていうよりも、まあ、説得されるわけですね、神様にね。僕はこういうことが苦手なんだけどって、いやお前にはこういうところがあるだろうみたいにいちいち説得されていって、まあ言葉変だけど、モーセだってさすがにね、だんだんその気になってきたんじゃないかと思いますよ。その気にならなかったらやっぱり受け入れられないくらい果てしない使命を課せられたわけだから。で、つまりそれを受け入れたっていう時に、ね、まあ、やれそうな気になったっていうことじゃないですかね。今日の、教会学校礼拝面白かったんですよ。やれそうになって空を飛んだ少年の話とかが出てきたんだけど、もうそういうことですよね。やれそうな気になって彼は、ファラオの前に立つっていうことになったんですよね。だって、ファラオの王女の子供であったわけだし、ね、逃げていたとはいえ、その時の、まあ、つながりはまだあるわけだからね。そういうこと、まあ、日本的に言えばコネとかいうものをうまく使えばね、なんとかなるかもしれないじゃないか。だから私が選ばれたかもしれないと思えば、あらゆる手を使ってでも、その神様の命じられたことを私の手で実現しようと思うのも無理はないでしょ。多分ね、そうだったんだと思うんですよ。あらゆるものを自分が持っている力、あるいは自分の背後にある支えてくれる人たちの力をこのことに役立てようとして使おうと思った。ところが、自分の力やその自分の背後にある力をどれだけ頼っても一つもうまくことが進まない。あらゆることを試したけどダメだった。ことごとくダメだった。で、考えられるあらゆる手立てをモーセは使ったに違いないんだけど、それが全部裏目に出て、神の証明であるのに何にもできないっていう現実を彼は嫌というほど味わい尽くすわけですよね。そしてすべて失って何にもなくなった時に初めて神様が動いた。自分の何か持っている力を頼りにしている間は神様は動かないんですね、なかなかそれは厳しい。もっと早く助けてよって言いたくなることがあるんだけど、でもそれは神様は動かない。 本当に力尽きもうダメです、もう何にもありませんってなった時に初めて神様が動いた。腕を伸ばし、大いなる審判によってあなたたちをあがなう。そして私はあなたたちのを私の民とする。私はあなたたちの神となる。私たちは神から与えられた人が一人でいるのは良くないという、ただ一つの戒めでさえそれを守り通すとかその通りの歩みを進める、できないですよね。厄介なこといっぱいあるしね。前にも言ったかもしれないけど、牧師ですからね、こう話聞いてほしいと言って来られる方いらっしゃるでしょ。その話聞くとね、やっぱり悩んでるのは人間関係ですよ。で、面白いなぁと思うんだけど、自分に近ければ近いほど悩みっていうのは深いのね。遠いことっていうのはそんな悩まなくて済むんですよ。自分に近ければ近いほどその悩みっていうのは、まあ果てしなく深く、もう闇のように迫ってくるんですね。本当そういうもんですよ。だから僕らは世界平和なんかいくらでも語れるよね。意気揚々と、どれだけ世界平和が大事なことか、みたいなこと、熱弁いくらでもできる、僕もしてきた。だけど、一番身近なものと平和に生きるっていうことが一番難しかったりする。ね、不思議なもんですよ。近きゃ近いほど悩みが深いんですね。だから人が一人でいるのは良くない。っていうその戒めをその通り実行しようと思ったら、本当に我々にはその一つでさえですよ、満足にすることはできない。人と人とが一緒に暮らすためには様々な障壁を見るからですよね。めんどくさいことがいっぱいある。しかしだからといってやっぱり一人で生きることはできない。誰かに、あるいは何かに支えられなければ生き続けることができないでしょう。極めて狭いところに僕らは限界というのを持ってるんですね。みんなそれを抱えているんですよ。それをですね、能力として、あるいは特技としてそこを渡り歩くことができたらどんなに素晴らしいかなと思うわけですね。そんなことに何も苦労なく、こう人々とうまくやっていけるような人っていうのはこう羨ましいなと思う。でも、そういう人だけが OK なのじゃなくて、あらゆる事柄を使い尽くしてもはや自分には何にも残っていないっていう、そんな極限にある人こそ、その人の上に神ご自身が動いてくださるんですよね。神様が腕を伸ばしてくださる。そして神様がその力を振るってくださる。私たちは神の民となる。神が私たちの神となるっていうことが、何にもできない、もう何にも残っていないっていう時になって初めて、最後の最後のところを神様が OK 出してくれるっていうね。神様の救いの約束っていうのは、そういうことですよね。私の能力とか、私がどれだけ正しく神様のことを理解できているかとか、そんなことには関係ないんですよ。そうじゃなく神様が自由に、僕らの感覚からすると神様の方が勝手に働きかけてくださるんですね。だから約束なんですよ。誰にとってもそれは約束なんですね。そうじゃない、自分の力で神様へ手繰り寄せることができるなら、それは約束ではなく成果ですよね。自分がやったんだから、自分の実績を積み重ねて救いを手にするんであれば、それは成果ですよ。でもそうじゃない、僕らは自分に何にもできなくなった時に神様が勝手に働いてくださって、私たちを助けてくださる。その約束が与えられた。 そしてそれを信じることができる。それが一番の幸いなのだと。そう思わされるんですね。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたが私を救う決意を持っておられることを、私たちは主の言葉によって知ります。救ってもらう代償となるものを何一つ私は持っていません。しかしあなたは何も持たないからこそ私をお救いくださるのです。その約束を信じて生きる幸いを心から感謝し、復活の主イエスキリストの名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。